Dream Journey. Be the change you want to see in the world. Green Journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子供たちが大人になる頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です。今月一緒に参加してくれるのはこの人たちです。
ナオミです。
メグです。
ゆきです。
ミカです。
はい、というメンバーで今日はオンラインで収録をしていきたいなと思うんですが、なんとですね、今回のゲストは私たちがもう数年前からインスタグラムで追いかけ続けてきて、いつかお話を伺いたいと思っていたパーマカルチャーデザイナーの四井真嗣さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。もう後ろが素敵なお家が、これはあのね、ズームの背景画面ではなくってリアルな、ね、わ、素敵ね。もう本当にそこに行きたいと思いながら、今日は
レモンが
なって緑がいっぱい、
ほらレモン見えます。
レモンなんですか？お家の中にレモンがあるんですか？
そう、冬はね、こう取り込むんですよね、こうやってね。
ああ、そうなんですね。すごい立派。いや、もう本当に聞きたいことは山ほどあるんですけれども、今四井さんは山梨県の北杜市に、
そうです、
お住まいなんですよね。で、その社会の最小単位である家族でどんな風に持続可能な暮らしの仕組みを作っているのかというのを、まあ、実践されているわけなんですけれども、今のこの本当に素敵なライフスタイルに至るまでどんな風にして今の形になっていったのかっていうところから伺ってもいいでしょうか。
はい、うん、まあ、話すとね、すごい長くなっちゃうんですけどもう本当にね、幼少の頃から本当の豊かさってなんだろうっていうのを、まあね、多分勉強したくなかったからだと思うんですけど、何か理由がないとね、学べなかったので、まあ、そこから始まったんですけど、まあ、でもそもそも親がね、うちの両親が漁村育ち、農村育ちだったりとかして、まあ、大学病院の職員だったんですけど、家を建てた時にもう果樹を植えたりとか畑を作ったりとか、あと堆肥も作ってたんですよ。で、やっぱり今帰るとね、実家帰るともうなんていうんです、これ食べられる森みたいな雰囲気になってて、もう子供の頃から動物が好きだったんですけど、ニワトリ飼ったりとかヒル飼ったりとか、そういうことやりたいと言ったらね、やっぱり親はちゃんとそれ受け止めてくれて、でうちの親父はね、アヒルのプールを作ってくれたりとか、鳥小屋作ってくれたりとか、でそれを横で見ながら、こういつ完成するのってワクワクしながら見てたのが、本当に僕にとってね、大きな影響を受けたんだと思うんですよね。
で、その時代にどうなんですか、周りはそういうお家も割とあったのか、珍しい感じだったのか。
あ、まあそうですね、新興住宅地なんで。
あ、
まあ、ただね、その新興住宅地でも一番端にあって、僕の部屋から見える景色って、そこから先までこう、まあ、限界なんだ、までこうずっと森が続いてるような景色だったんですよ、
うん、
で窓の真下にはね、もう本当に大きな池があって、でそこでよくね、イカダを作っての遊んだりとか、魚を取ったりとか、そういう景色があったんですけど、まあでもある時それがね、開発の対象になっちゃって、それでどんどんどんどん木が切り始められちゃったんですよね、
うんうん、
でそれまではね、僕も緑がたくさんあるエリアだからって言ってものすごく満足してたんですけど、やがてね、その高架にも緑子木々を渡りてっていう歌詞があるにもかかわらず、木々がなくなっちゃったみたいな、ね、ことになってしまって、まあ、それが結構僕にとってショックだったんですよね、うん、それで環境問題にやっぱりこう決心が向いて、それで、まあ、進学したりとかいろいろあったんですけど、まあ、最初はね、本当は木こりになりたいというところから始まって、
うん、
で、まあ、森に関わることで何かできるんじゃないかなとか、あるいはこう、まあ、それからちょっと価値観変わってって、まあ、人のね、価値観、ライフスタイルを変えないと価値観変わらないなということで、 まあ、日本の文化とこう西洋の文化がこう折り合う、こう何ですか、こう洋館みたいな家をこうに人々が住むと、日本の文化を取り戻したりとか、里山文化取り戻したりとか、そんなところから何ですか、価値観変わっていくんじゃないかな。
うんうんうん、
それで実はね、本当はあの宮大工の道に進もうとしたんです
よ。はいはい。
まあ、だけど匠の門をね、ちょっとこう叩いて話をお伺いしに行ったら、なんかちょっとこうオートメーション化が進んでたりとか、
なんと
なんかイメージとこう違ってきたんですよ。もともと僕は木彫りをやってたりとか、あの手先が器用だったので、まあ、今器用だったというか器用なので、なんかそういうこと活かせるんじゃないかなっていうのもあったので行こうかなと思ったんですけど、まあ、それはね別注するみたいな話だったりとか、だからもうそこになんかこう人がやっぱり物を作るっていうのは限りがあるんじゃないかなと思って、
は
だったらもっとこう広い地球っていう単位で見るこう自然を相手にした方がいいんじゃないかなと思って、それであの進学考えて、それで大学4年で卒業するんじゃなくて大学院進んで緑化工学学んだんですよ。
はい。
でまあそうやって森のこととか砂漠を緑化することとか、あとそれやるには土壌を学ばなくちゃいけないじゃないですか。そういうことを学んでるうちに、まあね、いろんなことをこう総合的に学ぶ機会があったんですけど、まあ、それで、まあ、大学の恩師のねつてで緑化会社に勤めたんですけど、やっぱりねそれもね、実際勤めてみると、まあ公共事業ですよね。で当時小泉内閣で道路特定財源って言って公共事業の予算が半分になっちゃったんですよ。でも軒並み公共事業の仕上げの仕事だから、どの予算削られていくわけですよね。まあ、そんな中で、まあ、本当は老後にね有機農業のコンサルティングとかそういうことやろうと思ってたんですけど、まあ、早めに、まあ、退社して、で独立し、でそういうこと始めた方がいいんじゃないかなっていうところから、まあ、会社辞めてですね、それで大学のオフィス元の長野に戻ったんですよ。でその時にまあ、なんていうんですか、家庭菜向けのこう家庭菜向けの講座とか開いてたんですよね。
はい。
それはなぜかっていうと、その理想的な土作りっていうのを僕はやっぱりその農業のコンサルティングする上でやりたかったんですよ。で、はい、もう最近はもうね、ほんと当たり前のように言われるその不耕起栽培、これをもとにね、農業のコンサルティングやろうと思ったんですけど、
早かったですねその時から。
99年なんで、
へえ。
で2000年ですね、2000年にその南米に飛んだんですよ。
お、
退社してすぐに。
はい。
でなんで南米行ったかっていうと、パラグアイっていう国がねこう、南米真ん中にあるじゃないですか。
はい。
で南米の中で一番貧しい国なんですよ。
うん。
でだけど大豆においてはもう世界で一番単位収量が多い国だって知ったんですよね。でしかもそれが後期栽培で成功してたんですよ。
お
でそのどうしてそれが成功してるのかっていうと、小麦をその裏作で栽培して、で大豆を栽培するってことで、小麦で土を耕し有機物を供給し、で大豆で土を窒素固定で肥やすっていうことを交互にやることで、それで大豆の栽培大成功してたんですよ。でしかもそれはね、日本人のね永住者がブラジルから持ってきた技術なんですよ。
へえ。
もう僕が見学に伺ったイグアス居住地っていうところの、集落っていうか永住地は、もう3世代続いているところで、もう行くとね本当に普通に、ま、日本の町みたいなのがあって、そこでいろんなお話聞いたり農業試験場寄ったりとかさせてもらったんですけど、まあ、そういうところからね不耕起栽培僕はちょっとやろうと思ったんですよね。だけど実際帰ってきて、で大学の膝元で、まあ、そういうことやり始めたんですけど、やっぱりねほとんどのお客さんがその観光農法の方なんですよね。 当時なんて本当雪の栽培なんてむしろ否定されてるような感じだったんですよね。今だとこうね、だいぶ社会に受け入れられてるけど、だけどまあそんな中でもやっぱり理想的なコンサルティングやりたいって思ってたんで、まあ、だけど農家さんにはちょっと難しい、まあ、そんな中で家庭菜向けだったらそういうふうなことがまあね、材料も手間もかけられるので家庭菜だと、だから理想的な土作りをその家庭菜向けの人たちに伝えてたっていうことをやってたんですよね。だからまあプロの農家さん相手にも動いてましたし、まあ、片手間でそういう家庭菜向けのことやってたんですよ、
うんうんうん、
それがその長野県高遠町の古民館に住んでる時だったんですけど、
はい、
まあ、その時からねもう大学の頃から知ってたパーマカルチャーっていうの興味があったので、うん、実際にこう実践し始めてたんですよね。でそんな時にまあ実は僕がその時帰ってきた時に、就職した会社があったんですよ。その会社の奥さんが実はねパーマカルチャーの本を訳した人だったんですよね、
うん、
それで、まあ、そのつてでねパーマカルチャーのワークショップに行かないかっていうことでお誘いいただいて、それで NPO の、 ビーグッドカフェっていう団体のワークショップに参加することになったんですよ。
はい、
まあ、それがパーマカルチャーのワークショップだったんですけど、
うん、
そしたらそれがですねまあ、土の講師やらないかみたいな話に発展して、まあ、それからパーマカルチャーセンタージャパンにもつながり、で代表の志田さんもうちに来てくださって、で僕が土の先生やる代わりに受講するってことをバーターしてそれで関わるようになったんですけど、もうかれこれそれで22年かな、
あ
講師のうちの一人として立つことになったりとか、
うん、
あとそれが大体、2003年だったんですけど、2005年に愛知万博が開催されたんですよね。
はい、
でその時にビーグッドカフェっていうさっき言った NPO が地球市民村っていうブースがあったんですよね当時、
うんうんうん、
大観覧車があるところが、皆さん ご存じないですかね、大観覧車があるところがあって、その麓がちょうどねその地球市民村っていう、全国の NPO、NGO が自分たちの活動をこう発表する場が設けられていて、でそこに飲食店がないっていうことで、まあ、それをオーガニックな形でやろうっていうふうなことが始まり、
うん、
でその飲食店の隣にちょっと空いてるところがあったので、代表の石田清さんがここパーマカルチャーガーデンにしようってことに言い出してたので、う
ん、はい、
それで結果的に僕がデザインすることになり、施工指導と管理全部僕がやらせてもらって、でそこからですね、なんかこうプロとしてこう働くように、パーマカルチャーデザイナーのプロとして働くようになったんですよね。
なんと愛知万博がスタート。
そうなんです。もうそれがね、会期 半年じゃないですか。
はい。
で会期半年で、まあちょっとこういう環境関係のことで売り上げの話とかすると、なんか資本主義的に終わっちゃうかもしれないですけど。まあ、なんと1億2000万円も売り上げたんですよ。
すごい、
はい、
はい、
で、まあ、それがね1億2000万円分 の、 その生、はい、飲食の生ゴミとか、
うん、
排水っていうのが併設してるパーマカルチャーガーデンで、はい、ほぼ全てこう循環させたんですよ。
は
あ、多分環境博の中で一番、うん、最も実現させてるブースだったんじゃないかなと思うんですけど。
へえ、
いやそれはもう面白かったですよ。もう全然砂漠のようなところだったんですよね。
うん、
元児童館があったところでそこをこう鳴らしてしまって、
はい、
でもうなんかすごく乾燥してる場所だったんですよね、視察しに行った時、
うん、
なのでもう建物の陰でないとこう草が生えてないみたいな、もう本当にひどい場所だったんで、最初はねちょっとこれ断ろうかなと思ったんですけど
うんうんうん、うん、
まあでもやってみたらね本当にうまくいって、
うん、
まあ、春先から麦をまいたんですけど、
はい、
麦ももう春のね3月ぐらいからこう青々と茂り、
そんななんか砂漠みたいな土地で大丈夫、土も入れたってことですか。
そうです、いや土は入れてないんですけど、はい、もうその時の土を、
でできたんですね。
参加していくでワークショップ、うん、半年かけてワークショップして、
はい、
で半年かけて土作りもし、 種のまきっていうところ
すごい再生してますね。あのその土地をね砂漠からね、はい、へえすごいな。で
土もでき、
はい、
水も巡る仕組みをちゃんとその時から作ってたんですよ。
はで収益も上げ、
はい、
すごいですねスタート
で。その収益上がった収益で当時ミクシーが流行ってたんですけど、
はい、
環境切り口の SNS やろうって敷田さんに提案して、
はい、
じゃあやりましょうって話になって、実はそれがあのグリーンズっていうメディアの発端だった
。なんと知ってる、むちゃくちゃ有名ですよね。すごい、そうなんだ、
それ代表も実は知らないんです、グリーンズの。
はあ、
最初一番最初のミーティングは僕参加したんですけど、
こうい
う流れだったんでね、
うん、
ちょっと参加してみると違う流れになったなと思ってちょっと退いたんですけど、その後そのグリーンズっていう名前がついたんです。
へえ、そうですか。
でまあそうやってねいろいろ環境活動やりながら、
はい、
持続可能な暮らしをこう追求し、
うん、
ちょうどまあそれは万博前なんですけど、万博の時の万博の後か、2007年にこの北杜市に引っ越してきて、
うん、
その時にあの長男が2006年に生まれてたので、
はい、
まあ、1歳の彼をこう連れてきて、妻の千里と3人で暮らし始めたんですよね。でその時に、まあね、さっきも言われてたその社会の最小単位は何なのかっていうことを考えると、うん、まあ、子孫ちゃんと残せる子ね、あの家族なんじゃないかな、個人ではなくて家族なんじゃないかなっていうふうに考えていたので、うん、まあ、その最小単位でどれだけその持続可能なね暮らしを構築できるのかっていう生活実験始めようって決心したんです。
いやもうその生活実験の数々がもう日本全国のみんなを魅了しているわけなんですけれどもちょっと具体的にどんな実践をそのされてるのか教えてもらえますか。
はい、
はい、
これあれですか、画面共有してもいいんですか。
あ、いいですよ、もちろんもちろん。え、めっちゃ嬉しい、やった
ー。これがうちの、まあ、鳥観図ですね。
これ四ツ井さん書かれたんですか、この鳥観図は。
あ、そうです、これね、
素敵、なんということ。
雑誌の取材の時に書かせて、はい、
もう何、もう里山ですねこれ。
あ、里山の、ね、ちなみにこの庭の作りは里山作りって名前つけてるんですよ。
はい、はー、ですよね、うんうん、はい、ちょっと詳しく教えてください、
はい、でこれはなんで里山作りって名前つけてるのかというと、
はい、
まあ本当は里作りではあるんですけど、はい、里山の暮らし意識した庭作りってことですね、うん、暮らす庭、
はい、
でここはもともとね雑木林の中にある家だったんですよ。
うん、
でそこを中古の家をこう購入させてもらって、
はい、
でこの上の家が元々の家ですね、
はい、
日本家屋です、うん、でそして下がその増築した家なんですけど、うん、まあ、日本の、ね、パーマカルチャー、まあ、西洋のね、なんかああいうバター臭い提案ではなくて、等身大の日本のパーマカルチャーを実現したいということで日本の家屋を選んだんですよね。
ほ
ー、もともとはこっちは南側なんですけど、この畑にがあるところが雑木林だったんですけど、
はい、
そこをある程度開墾して、
うん、
で石積みの段々畑を作って、
うん、
でそこに暮らしで出る、いろんな有機物を堆肥化、まあ、ここが堆肥小屋なんですけど、
はい、
まあ、そこの堆肥をこっちにどんどんどんどんこう入れていくっていう、
うんうんうんうん、
で排水はですね、まあ、愛知万博の時に作ったこのバイオジェフィルターっていう仕組みを、
はい、
入れてですね、
はい、
でその先にはこうビオトープがあるんです、
うん、
ただ本当はこのバイオジェフィルター一番上に配置したかったんですけど、
はい、
まあ、一番上にキッチンがあって、
うん、
そのキッチンがねこうちょっとこう手狭だったので新しく増築した方に移しちゃったんですね、
うん、
まあ、その位置関係でいくと一番下にありますけど、まあ、排水処理されたきれいになった水は、森の木々が吸い上げるような仕組みになっています。
どういう風にあれなんですか、排水処理はこう土の中を通っているような感じなんですか。
ね、これはね、バイオジェフィルターっていうのは基本的には、うん、植物微生物が有機排水中の有機物を分解し、
うん、
でそれを、無機化した栄養分を、そこに植えてある植物が吸うっていう仕組みになってるんですけど、これが基本的な構造ですね。埋処理層っていうのがあって、
はい、
ここで排水中の有機物を、まあ分解するんですよ。これ何でもいいです。あの合併浄化層でもいいですし、なんか、まあ、僕は傾斜土層法っていう方法を取り入れてるんですけど、
はい、
それの技術者の方から提供していただいて、それを組み込んだりとか、してるんですよね。
すごい、これ自分で作られたわけですね。
まあ、ここの部分はあの、まあ、そういう合併浄化層とか
仕組みがあったわけですね、もともとね、うんうん。
まあ、直接つらいでもいいですよ。実は愛知万博直接つらいじゃったので結構苦労したんですけど、で基本はこの水路を掘ってそこにシートを敷き、
はい、
栄養分があの土の中に逃げないように、
うん、
汚染しないように、
はい、
した上でそこに排水をこう流れ込ん で、
うん、
でその中の栄養分を微生物がこの砂利の中の砂利の表面に住んでる微生物が、うん、有機物を分解して、
うん、
で無機化された栄養分が上に植えてある水辺の植物が吸収成長することによって、まあ、まさに集め蓄えるっていうことによって水がきれいになっていくっていう仕組みですね。
すごい。
なのでこれがね、例えばこう空心菜とかセリとか、はい、クレソンみたいなこう食べられる、あるいはね、うん、なんかそういう水辺のハーブっていうものを植えてあげると、水耕栽培なわけですよ。
は
あ。だから皆さんね、住んでると水は一応きれいな形で川に放流されてますけど、皆さんのね暮らしの中でも、うん、でもその中に大量な栄養分がこう含まれていて、
はい、
それは川に海へ放出されてしまっているんですけど、まさに拡散してしまっているわけですよね、
うんうんうん、
だけどこの仕組みは回収する仕組みになってるんですよ、
うん、
だから栄養分が再循環するっていうことですね。水が巡る仕組みの中で栄養分が再循環するっていう仕組みを取れるってことなんですよ。
いや、なんか本当に、まあ、これも一つですけれども、その四井さんが作られるね、あの暮らしの仕組みって、その人間の活動がマイナスになるのをゼロにするだけじゃなくって、例えば今みたいにね、排水を使ってそこを豊かに、まあ、愛知万博もそうだったかなと思うんですけど、人間の活動がこうその場所をより良くするものになる仕組みを作ってるっていうのがすごいなと。
そうですね、それはね、うん、愛知万博の時はね、もう本当僕もあの恥ずかしながら、まあ、そういう環境技術をねこう組み合わせることによって、こう循環する仕組みをこう作るパズルのような感覚でいたんですよ、
はあはあはあ。
まあ、だから循環させればそれでいいやというふうに思っていたりね、まあ、生物の多様性も意識してたんですけど、
うん、
でも生物多様性の重要性もそこまで僕はねあんまり今ほど感じてなかったんですよね。
お
ー。でもここにこのバイオジオフィルターを作って、こういうで綺麗になった水がたまり、
はい、
で起こったことが何かっていうと、うん、まあ、暮らしてないとそれは分からないんですけど、
はい、
ここにねたくさんのねカエルとか、
うん、
トンボとか水生昆虫がね、はい、水カマキリ、いろんなあの生き物が集まり始めたんですよ、
うん、
でここあの絵ではちょっと分かりにくいんですけど、結構な急傾斜地なんですよね、
はい、
だからここ石が泉だんだん畑作ったんですけど、
うん、
まあ、もともと僕らここ住む時はあの雑木林で、あの程よく雑木林だったんで、いろんな生き物が住んでるだろうなって思ったんですよね、
うんうんうんうん、
雑木林なので、まあ生物多様性あるってことじゃないですか、
はい、
そしたらね、意外にその傾斜地で乾いていて、
うん、
ヘビさえいなかったんですよ。
お、
まあ、多分ネズミぐらいいたと思うんですけど、
はい、
でそれがここにあのバイオジェヒーター作り、で僕らが暮らすことで、はい、排水が出るじゃないですか、
はい、
その結果ここに、水をきれいにするっていう目的で設置したんですけど、
うん、
あの結果水辺ができるわけですよね、
うんうんうんうん、
環境の多様性が生まれるってことなんですよ。でそうするとそこにいろんな生き物が集まり始めて、
うん、
最初はトカゲもヘビもいなかったのに、この石積みにそういうものがこう現れるようになったりとか、
うん、
さっき言ったように水生昆虫集まり、
はい、
でトンボが来ればここにいる蚊を食べてくれたり、
うん、
カエルが来れば野菜のね、キャベツの葉っぱとかに繁殖するあのアオムシとか、
うんうんうん、
そんなものを食べてくれたりとか、そんなことがねこうどんどんどんどん起こってきたんですよね。
いや、なんか生物多様性をこうなんか今ほら守ろうっていう感じにねなってる中で、人が暮らすことがむしろ生物性守るどころかこう再生していくって、そういう可能性があるってすごいことですよね。
そうなんです。
どういう規模だなって、うん、
当時そういうふうに思ってました。エコロジーっていうと、地球にインパクト与えないとか、
うんうん、
優しいとか、そういう表現してたんですけど、あ、人ってこう暮らし方をちゃんとこう自然の秩序に合わせてリデザインすれば、暮らすことが他の生き物と同じように土を作ったり、
食べ
物を集めたりとか、そういうきっかけを作れるんだっていうふうに感じるようになったんですよね。
あ、そう、土を作るでいうと土もそうなんですよね。陽水さんのところは暮らしがより豊かな土を作る仕組みになってるんですよね。
そうです。あの、まあ、皆さんはね、あの生ゴミのコンポストをやられてるっていう話ですけど、うちはあのコンポストトイレもここに導入していて、
はい、
で日々僕らが食べることによって集まる有機物が、まあ、排泄されることによって出てくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、それを堆肥化してるんですよ。でその堆肥化、コンポストによって堆肥化された堆肥はまたこの堆肥小屋に集まり、でそれが、畑に帰る。で畑もね、もう今はこの北側に竹林だったところをどんどん開墾していて、今1000坪
を
もううちの600坪が今、
うん、
あの畑になってるんですけど、
すごい規模ですね。うんうん、
まあ、そこからね、竹を毎日、ヤギの餌に枝葉をね、こう与えてたんですよ。
はい。
冬でも青いじゃないですか。
うんうん。
だから、夏草をこう確保しなくていいなと思って、竹を使ってたんですよね。そしたら、竹の葉っぱ取る、竹の枝葉を取ると、缶が残るじゃないですか。
うん、うん、うん。
竹筒が。
はい。
それも、2、3ヶ月置くと燃やすことができるので、
うん、
まあ、ここにある薪ボイラーで給湯に使ったりとか、
うーん、
あとこのガーデンキッチンのかまどの燃料に使ったりとか、
はい、
そういうのにこう消費しながら、
うん、
竹林を開墾していったんですよ。
はあ、ね、ほら竹害ってよく言いますけれどもね、こう使い方をこううまく使っていくっていうのはもう害ではなく、もう資源ですよね。
そうなんです。まあ、うん、使って昔はね維持されていたのがもう使わなくなっちゃったので、そういうふうにね広がっていってるんですけど、
うん、
まあ、ここの畑もね聞くと、50年前にここに住んでた おばあちゃんが、
はい、
あのタケノコを食べたくて植えたらしいんですよ。
へえ、そう
なんですね。でそれがどんどん増えちゃって、もともと桑畑だったらしいんですけど。
うん。うん、
そこが竹林になっちゃったっていう場所だったんですよね。
へえ。
でも今もう本当に気持ちのいい畑になってますよ。
へえ。
なので、まあ、まあ、毎日ね暮らすと、まあ、さっきも知ってくださいましたけど、はい、生きるっていうことは生物っていうのはこう集め蓄えるっていうことが働くので、
うんうん、
僕らが暮らすことでもさまざまなこうものが集まるんですね。食べ物がとかいろんな、はい、ものの材料とか。
うん、
それが循環できないものがゴミとして出るわけなんですけど、
はい、
まあ、そういう循環できるものは、うちはなるべくねここで堆肥化して、うんうん、まあ、それが、うん、あの畑に帰っていくってことですね。で堆肥小屋には鶏と、今鶏の声聞こえると思うんですけど、
うん、
鶏とヤギが飼われていて、
はい、
でヤギもね昼間はあの草を刈りにあの農地の方に行ってもらってるんですけど、夜はここに帰ってきてつないであげると、昼間、うん、集めた草を、
はい、
夜ここにおしっことうんちをしてくれるわけですよね。だから堆肥小屋に集まる仕組みになっていて、
は
で鶏も堆肥の上に飼っているので、
はい、
常に、米ぬかとか麦のふすまとか与えてるんですけど、うん、まあ、そういうものがこう鶏とヤギがいることによってこの堆肥小屋にね、物質エネルギーが集まる仕組みになってるってことなんですよね。
は
で結果的に農地に帰ってきます。
すごい、本当にこうお話を聞けば聞くほど計算され尽くしているというかなんか ね、なんとなく単体で作ってるわけではなくって、やっぱりちゃんとこう流れがあって、で先ほどのねここにエネルギーが集まる蓄えるって話ありましたけれども、ね、あの陽水さんの本を読んでいると、その命の原理に基づいてこういったものは作られてるっていうのがすごく印象的だったんですけど、その命の原理についてもあのちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、
はい、
まあ、僕はもともとその緑化工学学んでたので、分かってるつもりでいたんですよね、生態系っていうものをね、
うんうんうん、
だけど命とは何かって聞かれると答えられないっていうことに気がついて、であと本当の豊かさっていうものをこう追求していると結局命にたどり着くんですよ、
うん、
自分は何なのか、自分はどう入れればいいのか、
うん、
それはやっぱり豊かってことですよね、一番、うん、好ましい状態というのは、
はい、
でそれは何なのかっていうとやっぱりその自分っていう存在、命っていうものがどうあるべきなのか、でそしてその命って何だろうかってこう追求していたりとか、あとここがね、たまたまその僕らは何ていうんですか、休耕田とか耕作放棄地みたいな、もともと農業やられてた土地を開墾したんじゃなくて、もともとの自然、まああんまり僕は環境破壊になるので、まあもともとの森以上に豊かにしようっていう思いもあって、まあ、それもやってたのが良かったんだと思うんですけど、
うん、
まあ、その痩せた土地だったんですね、実際栽培してみると、
はい、
ほとんど野菜育たなかったです最初、
うん、森なんてねきっと栄養があって育つだろうと思いがちなんですけどね。
そうなんです、
蛇もいないぐらい痩せていて、はい、
もう樹高20メーターぐらいの大きな木が生えてるので、
うん、
当然ねそれらを支えるぐらいの栄養分が、ごめんなさいちょっと栄養分があると思ってたんですけど、
はい、
実際その土作り しても野菜が育たないぐらいに痩せてる土地だったんですね、うん、
はい、
まあ、その話するとちょっと話長くなっちゃうのでちょっと割愛させてもらいますけど、まあその次の年ぐらいになるとだんだんこう栽培できるようになってきたんですよ、
うん、
まあ、それは、まあ、この堆肥小屋で育ってできた土を堆肥をね、せっせと入れたりとか、まあ、最初はミミズコンポストでやってたんですけど、まあ、せっせと入れて、入れるごとにね毎年こう土が黒くなっていったんですよ。
ほ
ー、でそれで野菜が育つようになっていったんですけど、
うんうん、
まあ本当暮らすことで土がどんどんできていくなっていうこともここで、実はね実感したんですよね、
うんうんうん、
なのでもうそう、人が暮らすっていうことがいろんな有機物を集めている、そしてそれが土作りをすることによって土地に集まるとか、あるいは土地にいる微生物とか植物って何でいるんだろうってことを考えると、さまざまな生き物っていうのは太陽のエネルギーを集めたりとか土の中のミネラルを集めたりとかしてるわけですよね。でそういうことをいろいろ考えていたら、あ、生き物って大小さまざまなね、植物とか微生物とか動物とかいろんなものがいますけど、まあ、それらにおいて全ての生き物に普遍的なこう働きっていうものを考えれば命は何かっていうことが分かるんじゃないかなっていうふうに考え始めたんです。
お、はいはいはい、
でそうすると今お話した通り集め蓄えるだったんです。まあ、それはまあ緑化工学やってる時も砂漠の緑化とかね考えると、砂漠の砂って本当に栄養素が希薄なんですよね、
はい、
でもそこに栄養素とか水分が必要になってくるじゃないですか、う
ん、はい、
それをいかにその解決していこうかっていうことを、まあ、僕の恩師の山寺義成先生とかやられてたんですけど、まあ、その時に言われてたのが、まあ、僕の実は義理のおじいさんがね、宮脇明先生で横浜国立大学のね名誉教授、もう亡くなられちゃったんですけど、
うんうん、
世界で一番木を植えた男って言われてた人なんですけど、まあ、宮脇先生はまあね、こう広範囲に一本一本木を植えていくっていうことをやられてたんですけど、
うん、
山寺先生は種をまいてその森を作るってことをやられていて、
うん、
で木を植えるとやっぱ管理が必要なんですよね、
はい、
でそうするとやっぱり大変なんですけど、種をまいてその部分的にね、森としてこう自立させていって、でそれがその森と森がこう自立していって、そのどんどん広がっていくとやがて隣の森につながりっていう風に緑化するのがいいんだぞって僕は恩師に教わったんですよ、
うんうんうん、
それは要するにその森自体が自立していて、
うん、
その必要な栄養分とか水分をこう集め蓄えられる仕組みができることで、どんどんどんどん必要十分なのと広がっていき、点が面になっていくみたいなことなんですけど、
うん、
まあ要するにね、それはね、こう集めて蓄えるっていう仕組みがどんどん広がっていくってことなんですよね。
なんかあれですね、
そこから、
社会づくりと似てますね。なんかここをね、ここ、
そうなんですよ。すべては命っていうシンプルな仕組みがどんどんどんどんこう進化とか、あとこうつながりができていって、
はい、
その自己組織化っていうんですけど、持続する仕組みを自己組織化していって、この地球全体の仕組みができているんですよ。
はあ。
だから同じ原理で全てができているので、
うんうんうん、なるほどね。
地球の仕組みの普遍性であり、まあ、よくね複雑系フラクタルって言うじゃないですか。
はい。
それでできているんです。だその大元がその生物の生命の原理からこう広がっているわけです。それが集め蓄えるだし、
は
あ。岡新一さんが言われる動的平衡をこう形成されていくことがこう連続的に起こることで、
はい。
究極の持続する仕組みができているわけなんですよね。
あのあれですよね、生きることは集め蓄えることであるとなると、死ぬっていうことは逆に分散拡散していくっていう、
そうなんですよ、
風になるわけですね。
集め蓄えるの、まあ、180度反対の言葉、うんうんうんうん、風化拡散することなんですよ、
うんうんうん、
それによって生と死っていうものを説明できるなと思えたし、あとその生と死が、ね、死んだものをまた栄養分吸収するじゃないですか。さっきのバイオジェピューターもそうですけど、はい、
うん、
でまた吸収して命が生まれる。
で、ああ、なるほど。
死ぬとまた次の生き物が食べる。
うん、
で生と死がこうどんどんつながって自己組織化していくと、結果的に何ができるのかというと、一つの輪っかができるんです。
は
あ。実はそれが循環なんです。
すごいな。
そうなんです。だから本当にすごい究極の原理を僕らこの社会のね最小単位である。
あ、
4人家族っていう単位の暮らしの中で見つけたんですよ。
いや、もう自ら見つけるっていうところがやっぱすごいですよね。たどりつその暮らしの中でたどりつける、誰かがこう言ってたのを聞いて学んだとかではなくてね、
はい、
自分で一つ一つやる中で、
もうそれはね、やっぱりパーマカルチャーっていうのは、
はい、
原理じゃなくて原則に基づいてるわけなんですよね。
はい、
それはあのビル・モリソン、ね、あとデビッド・ホルムグレン、最初に考えた人が自然っていう原理、大まかに自然っていう原理がある。でその中で自分たちはそれを、こういうふうに解釈して、10の原則を作りました。でそれに沿って持続可能な暮らしをデザインするっていうのがそのパーマカルチャーなんですよ。
はい。
だからそのね、20年以上その教壇に立って、毎年卒業していく子たちを見ててね、なんか本当に分かってるのかなみたいな雰囲気でいつも卒業していくんですよね。
うんうんうん、
でだけど、まあそういう、例えばパーマ、ニュージーランドのレインボーバレーファームとか、オーストラリアのクリスタルウォータースとか、そういうの見に行くとね、ああ、なるほどって思うわけですよね。
うんうんうん、
だから、やっぱり、それが、なんでそういうふうにこう、なんていうこう、実体のないものになってるのかっていうと、原理がやっぱりないからだと思うんですよ。それにずっと疑問持っていて、じゃあ日本のパーマカル、日本だったらどういうパーマカルチャーになるのかなとか、じゃあ原理はどう追求していくのかなっていうことを追求していたら、やっぱりそれは命とは何かっていうことだったんですよ。なので、まあ、多分僕は、もう10の原理にはもう原則には沿ってなくて、本当に真実である、原理に従って、日々、物事を考えたり、ものづくりをしたり、全てのことが持続可能になるように、なるべく持続可能になるようにこう振る舞うようになっていったんですよね。だから今は、まあ、パーマカルチャーっていうより、まあ、その原理に基づいて、命の原理に基づいて暮らしを作っているっていうことですよ。
いや、なんかあれですよね、他の生物たちはそれを考えず意図せず、その命の原理の中でうまくみんなで折り合いをつけながらその中でデザインをしてきてた中で、人はそこを考えないと入れなくなってしまっていたのを、ちゃんともう一度そこのその世界の仕組みというか、命の仕組みね、地球ってこういう風に回ってるんだよねっていうのを見た上で、でも人間も合わせられるっていう、合わせられるっていうとちょっと言葉があれかもしれないですけど、ちゃんと中に入れるっていうのを、なんかこう理想ではなくちゃんと実践してる、でちゃんと暮らしてる っていうのはすごいですね。なんか
まあそれはねやっぱり、うん、何が一番そうさせたかっていうとやっぱ子育てだと思うんですよね。やっぱり、まあ、社会最初単位っていうことで家族でここを作り上げてきたんですけど、
はい、
子どもたちにねこういう作業を一緒に手伝ってもらうには必ずねエコロジーって何なのかっていうことを伝えなくちゃいけないじゃないですか。
はい、
そうすると人間はねこう生活することによって環境を壊すから、
うん、
インパクト地球にインパクトを与えないような暮らしをすることなんだよっていうふうに教えるわけですよね。うん、
はい、
まあ、それがもう本当に僕はしたくなかったんですよ。っていうのは自己否定になるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で僕はね学生の頃は本当に人が嫌いだったんですよ。
うん、
やっぱ環境問題に携わると人がいなかったらどんなにこの地球は、生態系が豊かに幸せだったんだろうかって考えちゃうんですよね。
はい、
でそうするとやっぱり自己否定になっちゃうんですけど、
うん、
でもね僕はやっぱりここの暮らしをしてて本当にこれは人っていうものは役割を生み出せるんだ、
うん、
他の生き物は暮らすことによって土ができたり、
うん、
有機物を作ったり、循環を回したり、
はい、
水や空気を作り上げたりとか、ね、地球の恒常性を生み出してるわけなんですけど、
うんうんうん、
人間だけそっちを壊しているわけですよね今ね、うん、でも他の生き物と同じように、そういうふうに生きられるんだっていうことを、まあ、ここの暮らしで実感したわけですよね。
うん、
まあ、だから子供たちにね、子供たち一緒に作ったその仕組みが、まあ、実は彼らのね、この地球上における存在意義を生み出したんだっていうことに
言
ったわけなんですね。だから子供たちにこう人間の存在意義を否定するんじゃなくて、否定する言葉を発したくなくて、まあ、こういう暮らしをね追求したっていうのもあるから、
へ
こういう答えにたどり着けたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それは自分に対しても納得できた。今はだから人が好きですよ、
うんうんうん、
人が生み出すものが好きだし、だから文化も肯定するし、文化も実は、その地の情報のね自己組織化によって生まれて全くね生命と同じ振る舞いで、持続する仕組みになってるんですよ。だからそれも人間のこう持続可能性につながってるわけなんですけど、ただ僕らはある時点を境にね農業も実は1万年続く技術なのに環境を破壊する病院にしてしまったりとかしてるわけですけど、うん、
はい、
だから元々のね秩序を取り戻せば僕は持続可能な存在になれるんじゃないかなって思うんですよね。
これでも今里山に近いところだから実践できるっていうのもあるのかなっていうのを思うところがあって、その都会で都会の仕組みを変えることってすごくやっぱりこれから大事になってくると思うんですけど、
はい、
そこどこまでどう変えられるのかというか、他の場所でもこれを実践どう思いますか、その辺可能性。
まあ、これはね実はね日本経済新聞社さん、まあ、エコプロダクツ展ってやってるんですけど、もう長
年ね、はいはい、
それを立ち上げた方がおられて、
はい、
その方は結構ねオレンジプロジェクトって結構9年続いた活動、一緒に活動したりとか、
はい、
してたんですよ、そのビッグとかってね、はい、
うん、
でその、まあ、文化事業部の次長さんなんですけど、じゃだった方なんですけど、実はね東京の八丁堀にマンションを借りてくれて、
はい、
でそこでいかにその都会で持続可能な暮らしを
作
れるかっていう実験をしたんですよ。
お
そしたらやっぱりね、一部屋でやるにはこう難しいっていう結論に至ったので、
はいはい、うん、
まあ、ただマンションこう一単位っていう大きな形、うん、マンションをもうエコビレッジにしちゃうみたいな、マンション規約でそのエコビレッジ化することで、そして農家さんとこう結ぶ、まあ、農家付きマンションじゃない、まあ、農地付きマンションってよく言いますけど、
うん、
でなくて農家付きマンション
面白いなそれなるほどね
近郊の農家さんと、はい、うん、このマンションをこう結びつけることによって、
あ、
農家さんが野菜を、東京 そのマンションを持ってくれる来てくれる、
あ、
そしてその堆肥瓶が空にだと良くないから、
うん、
そのマンションでできた堆肥を農園に持って帰る、うん、
はあ。
その農家さんは CSA ってコミュニティサポーティッドアグリカルチャーって前もってこう投資をすることで、
はい、
の農家さんがこう農業活動しやすいやり方があるんですけど、
はい、
それによってあのこういうものを作ってくださいっていうことを複数の農家さんと契約して、
はあ、
でそれでまあ人もね、だってベランダで菜園しなくていいじゃないですか、遠慮し
なるほど。
そうすれば堆肥も循環するし、農作物も循環するし、
あと
人も循環するし、お金も循環するんですよ、
うん、
実はこれ環境省でこの話もねしたり、もうやろうかみたいな話になったんですけど、
うん、
まあ、そういうふうな仕組みをね、その実験から考えたりとか。
なるほど、そうか、都会だけで完結しようとするとあれだけど、もっと広い目での循環、やっぱりこうつなが、ね、農地、その自然とつなが、都会がつながるっていうことが大事なんですね。
そう、もうそれはね、日本は実は江戸時代からやってて、
はあ、
江戸の町が当時100万人、まあ、最大100万人いたらそうなんですけど、それはね、本当世界で一番大きな町って言われるぐらいの人口だったんですよ。
はい、
でもあの狭、今より狭かったですよ、だって江戸って、
うんうん、
東京よりもね。でもそれがね、回っていて、しかも、まあ、町内というか都内がね、都内、江戸内が本当にこうクリーンに保たれていて、
うん、
全てこう循環してたっていう仕組み取れてたんですよね。うんちゃお食事全部売買されて経済に乗っていたし、
うん、
でそれでできていたのはやっぱり近郊とこう農家さんがちゃんとつなが、近郊の農家さんがちゃんとつながっていたりとか、
へ
え、遠方から物がこう行ったり来たりしてるっていう状況を作れてたんですよね。
はあ、
それによってあのちゃんと循環する型の仕組みができていたから可能だった、うん、それはやっぱり、町と、農地がこうちゃんとつながっていたからなんです
ね。うわ、それ大事ですね。ここからその町をデザインしていくっていう視点として、
ね、うん、やっぱり南米とか旅して思ったのは、
うん、
環境意識をね、こうみんなが高めて、うん、そういう、ね、皆さんのように堆肥を作ったりとか、
うん、
そういうことやるっていうのは難しいなと思ったんですよ。
おうおうおう、
みんながそれをできるような環境意識になるまではかなり時間があるじゃないですか。もうその頃にも地球環境壊れてると思うんですよ。
確かに、うんうん、すごくわかります、う
ん、ね、だって僕ら今こんなことやってたら、うん、もう意識高い系みたいに言われたりとかさ、
うんうん、すごくわかります。
ちょっと傷ついたりとかするんですよ、
うんうん、
でもね、やっぱそれはそういう価値観伝わるんでやっぱり時間かかるっていうのはあるんですけど、
はいはい、
ただ何をしたらいいのかって言ってやっぱり社会のインフラを変えるっていうことが一番正しいと思うんですよね。
はあ、
そうするとそういう意識がない人でも、
うん、
そこに住むだけでその循環する社会インフラに住んでいれば、
うん、
もうこのね、地球にこう貢献するような、
うんうん、
地球を豊かにするような仕組みに、貢献することになる。
なるほど。
だから僕の将来の夢は東京湾をバイオジオフィルターにすること
。うわー、いいな
ー。そうせや1400万人がねそこに暮らすだけで東京湾が豊かになるようなね、
へえ、
東京近郊の農家さんが、
うん、
まあ、仕組み作れるんじゃないかなと思うわけなんですよね。
おお、素敵ですね。いや、もうここまで本当はですね、前半後半通しての1時間の予定だったんですけれども、もう本当にお話聞ききれず今月の放送をもうここまでとさせていただいて、来月の放送でメンバーからの質問に、はい、またたっぷりとお答えいただきたいと思います。今月のゲストはパーマカルチャーデザイナーの四井真嗣さんです。四井さん、来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Green Journey. Be the change you want to see in the world.